秋の花粉に反応したのか知りませんが、鼻水が時々出るようになりました。去年も秋だったので、去年あたりから秋の花粉に反応する、そういう体になっているのかもしれません。4回目のワクチンを木曜日に受けてきました。当日は何ともなかったんですが、金曜日はもう丸一日何かどう言ったらいいんでしょうか、何か重たいものを引きずって歩いているような感じでした。で、簡単な問診をして、前もって問診票を書いてですね、6人ずつこの青洲会病院で呼ばれて、で5階に上がって最後の問診があって接種なんですけど、6人まとめて上がったときに、私は50代で、あとはですね、もうおじいちゃんおばあさんだったんですね。で、一斉に同じ質問を皆さん受けます。体調はどうですかって言ってるんですよ。向き合ってですよ。で、ああって言ってるんですね。で、最近予防接種は受けましたかって言ってるんですね。で、私も同じことを聞かれるんですけど、体調はどうですかって言われて、で、私はその小声でっていうか、普通の声で言われてるんで、聞こえないんですよ。周りが大きい声なんだから。で、私も、はぁって言って、もう、大変な問診の時間でした。皆さんは想像つくかもしれません。今週は金持ちとラザロの例えです。亡くなった後の話が中心です。私たちと結びつけて考えるなら、太閤節までのあと2ヶ月の間に、私の生き方は神の望みにかなってラザロのように扱ってもらえるだろうか、そうではなく金持ちと言われる人のように後悔が残るのではないだろうか、これらのことを考える材料になりそうです。私は寝ていると夢を見ている日が多いです。世界史の授業中にですね、寝ていてですね、でいい場面の夢を見ている時に、山中博士先生から頭をひどく叩かれたことがあります。もう授業中寝ていても夢を見るぐらいですから、普段もよく夢を見る、そういう日が多いです。寝言は言ってないんだろうと思ってたんですが、これも怪しくなってきました。地区の司祭たちで泊まりがけの忘年会に行った時のことです。当時は30代だったと思います。翌朝の朝食の席で先輩方が深刻な顔で言うのです。おう、お前さ、昨日どんな夢を見た、ご覧くださいって言って叫びながら万歳してたぞ。先輩方がそう言うんですから、本当なんでしょう。しかし本人はどんな夢だったかも全く思い出せませんでした。で、想像してみたんです。いい夢と悪い夢の両方を考えました。良い方はタラントンの例えです。預けられたお金をうまく運用して、ご主人にこう報告をします。ご主人様、ごタラントンお預けになりましたが、ご覧ください。他にごタラントンを設けました。多分そこでご覧くださいって言ってで、もう一つはですね、悪い方の可能性もあります。本日の朗読の金持ちは、父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。 私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。で、字面にはありませんが、ご覧ください、私はこの炎の中でもだえ苦しんでいますと叫んでいる可能性もあります。まあ、私はいい方にとるので、他にご担当を設けましたって言ってるんだろうと信じてます。まあ、良い方はこれ以上この深掘りする必要はないんですが、悪い方の可能性はこれからの反省材料として考える価値があるでしょう。金持ちがもだえ苦しんだ場所、それは渡ろうとしてもできないし越えてくることもできない場所です。ですから今のうちに将来のためにできることをしなければなりません。先週非公開でミサを捧げるときに説教でこう話しました。9月25日は世界難民移住移動者の日です。世界中の見ず知らずの人と友達になるために自分の持ち物を手放す日と言えましょう。私たちがこの世の持ち物で世界中の難民、移住、移動者と友達になれば、すべての命を守る一助となります。こう話しました。最近全くの見ず知らずの方から、今後実施予定の耐震補強のために使ってくださいと寄付をいただきました。私たち神楽教会もこの人たちにとって水知らずの教会、この21世紀を旅する神楽教会のために志をくださる人、こういう人に見習うことは私たちもすぐにできる技だと思います。ただ私の場合は資材という身分で将来のための積み立てが必要です。紫の彩服を着ることもありますし、毎日贅沢に暮らしていると言えば言えなくもないです。このままの状況ではおそらく私はもだえ苦しむでしょう。神様がお世話してくださらなければ誰もお世話をしてくれない、そういう人々のためにできることを今すぐにでもしなければなりません。まあ、それでこういうふうに考えました。イエスは別のところで言っています。あなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前で脱破を引き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。何かをするときに言うな、こんなことしてきたんですよ、報告しますって言うなということです。中田神父がよぼよぼじいちゃんにならずに働くことができるのはあと残り20年くらいでしょうか。もう誰のために何をお世話したか、それはもう話さないようにしようと思います。誰からも面倒を見てもらえない人のために、私が何かができたとしてもそれを言いふらしてしまえば私の報いはこの世限りになってしまいます。ですから言わない、まあ、これでこの世の富を使って天に富を積むことができやしないかなと私は考えました。ここからあと2つ皆さんと最後確認をしたいです。一つはそれぞれ各自にとって もだれ苦しむ結末を見なくて済む方法は何だろうかということです。でもう一つあります。もう一つは、物語の中の金持ちの言葉です。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。この金持ちは最終的に自分自身のことは断念しました。もはや取り返しがつかないと悟ったからです。けれどもまだ地上に残っている兄弟たちは救えるかもしれないと考えたのです。私たちも一応こういうケースも考えておくべきでしょう。私自身はもはや取り返しがつかないと悟ったときに、父よ、ではお願いですと誰かの救いのために果たして行動できるだろうか。自分自身取り返しがつかなくなっていれば、もう誰が救われても同じことのような気がします。それでも他の兄弟姉妹たちのことをこの金持ちは気づかったのです。私は本当に自分がダメな時に他の人は救ってやってくださいと神様に言えるだろうか。ここは一応考えておきましょう。ひょっとすると、この父よ、ではお願いです。この言葉が私を最後の最後に救ってくれるかもしれません。